それでは榎本先生にマリアの参加と題して説教をいただきます。
おはようございます。私たちの暦では今年は間もなく2014年が暮れようとしていますが、その年号はキリストを基本にして数えられた年号でございます。キリスト以前を BC Before Christ と言いますね。キリスト以前と言い、そしてそれ以後を AD、 これはラテン語でアンノドミニ、主の年と呼んでいます。主の年、イエス様が来られてから私たちのこの年は新しくされて主の年なんだ。その主の年となって2014年になっていますよということでございます。それはイエスのお誕生日によって人類の歴史が全く変えられたということでしょう。で、しかし私たちの人生は苦があり楽があり、また悲しみがあり喜びがある。それは変わりません。そのまま続いています。別に年が改まったからって何か改まるわけでもないし、この紀元前と紀元とが変わるときに何か天変地異があったかというと、そういうことは別に何もありませんし、今もまた同じように続いています。にもかかわらず全てが新しくされたということがこのクリスマスの意味であります。私たちが何かこう変わった、貧乏だったのが金持ちになったとか、病気が治ったとか、あるいは合格したとか、そういうことではないけれども新しくなった。キリストの誕生は私たちの存在を根本から転換させる、そういう出来事を意味しているのであります。今日読んでいただきましたマリアの賛歌っていうのは、マリアさんが本当に神様を喜んでいる。で、その前にですね、今日読んでいただいたその前にマリアとエリザベトを訪ねる、マリアとエリザベトとがこの出会った物語が書かれています。この二人の女性の出会いは偶然ではなくて、その裏に神の深いご計画が隠されています。で、先ほどお話ししましたように、その母親、女性が出会ったもう一組の出会いが記されています。それぞれの体内で宿るヨハネとイエスです。そしてこの二人が世界をその根本から変革する神の力を持っている、証しする存在であった。マリアとエリザベトはその命を宿し、ここで出会い帯同する喜びが響き合うのがその出来事であります。二人の母親は人間の無力さをその身に背負っている人たちでありました。で、このルカによる福音書によれば、この男性は退く、男性はあんまり登場しない、で、女性が主体になっています。この当時もこの男性優位の、まあ優位というよりも男性が存在で、女性の地位というのはもう本当に財産のようにしか思われていなかった、そういう時代、そういう時代にその女性がこの主役になっていくというのは非常に新しい動きであります。 ルカによる福音書はそのことを意識して書いているように思われます。この二人ともですね、特に人間的に優れたところがあったというものではなくて、むしろこの差別され、馬鹿にされ、そして弱さを、自分の失敗を、あるいは境遇を嘆いていた人たちであります。それはまさに思い上がることができない人なんだ。で、思い上がることができないというのは、その思い上がるというのはですね、まあなかなかこのいただけない響きなんですけども、誰でもですね、そういう場所に置かれたら思い上がってしまうと思うんです。自分が成功成功成功成功ってしてたら、やっぱ思い上がってしまうと思うんです。しかしこの人たちは思い上がることができない存在だった。身分の低いものであって、飢えている人たちであり、悲しんでいる人の代表でありました。そしてマリアの参加は、その低いものが高められるという喜びです。そして逆に思い上がっているものが、権力あるものが、あるいは止める者たちが引き下ろされるという、そういう歌であります。マリアの賛歌というと優しくて美しいかというと、ものすごく激しい高い思い上がったものを引きずり下ろす、飛んでいる人を、植えたものを返すという、大変激しい内容を持っています。人の世の支配から神の意志による支配の世界へ転換する驚きと賛美がマリアの賛歌の内容です。何の資格もない身分の低い女が、神によって力を与えられ、高められた幸いな女へ変えられたという、自己転換の、自己認識の転換がある。で、自分がなんかと高くなったというよりも、自分が低いままで高められたということです。自分の境遇の中に神の力と神聖と憐れみを見出した、それがマリアの賛歌だった。自らは無力であり、何も成し遂げられないかもしれないにもかかわらず、自分をかけがえのない存在として見直す、そういう信仰が与えられた。人との比較で自分を低いものとして劣等感に悩んでいたものが、神様の力によって高められ、これまで高いと思っていたことが逆に低いこととされたのです。で、マリアの賛歌の基本的な姿勢は、私の魂は主を崇めますという言葉に表れていると思います。主を崇めるというのはどういうことでしょうか。主を崇めるということは、神様を大きくすることなんです。神様を大きくして、自分を小さいものにすることです。私たちは自分を大きくして、美しくして、そしてそれをもって神を崇めようとするけども、マリアの賛歌はそうじゃないんだ。神様を崇めるんだ。人間の不信仰、不信というものは、自分を大きくしようとするところにあるように思います。思いを高ぶらせる、権力を目指し、富みたいと願うことで、 世俗の価値の奴隷になってしまうのではないでしょうか。なんとか自分が輝きたい、自分が大きくなりたい、そう思うのであります。キリストによってただ自分の中に何も誇るべきものがないことを認めて、神により頼まざるを得ないものが出会う価値観、キリストに出会うことによって自分の価値のないと思っていたことが逆転するのです。否、勝ち誇っているものが引きずり下ろされる価値転換を経験することになる。で、私たちは誰でもですね、みんなそういう上昇志向を持っていると思います。それは別に特別なことでなくて普通ですね。私たちは自分がやっぱり成功し幸せになりたいと思う。でもそれはいわば BC なんです。 BC Before Christ なんです。キリストいらないんです。そこでは自分の能力、自分の持っているもの、自分の知識、そういうもので世界を理解していこうとします。それはキリスト以前、成功者、あるいは財産、そういうものが我々の価値基準を決めていく。マリアはそういう存在とは無縁であった。ヨハネの母エリザベトも。そしてその存在が主を崇める、貧しい人は幸いである、神の国はあなた方のものである。またパウロという人は、私はが弱い時にこそ強いと言いました。これは何か、もう転換があるんです。貧しいことが幸いでしょうか。やっぱりお金があった方がいいですよね。お金があった方がいい。貧しいことはつらいです。身分の低いことは苦しいです。しかしキリストによっていくときにですね、それが転換される世界に入れられるんだ。逆に言うと、貧しくならなければ、貧しくならなければその転換が起こらない。自分の価値、自分の能力、自分の持っているものを高めていこうとすると、それを引きずり下ろされる世界がある。それは別に有産階級や大企業の社長さんばかりのことじゃなくて、私たち普通の人間、貧しい人間もまた同じ構造の中に生きているんです。で、その私たちがどっかで神様に引きずり下ろされなければならない。そして高められる、神様を崇める世界へと我々は転換する。いわゆる神様の時代に我々は入っていくんだ。これが主を崇めるということなんだ。だからパウロは、私は弱い時に強いんだ、貧しい人は幸いなんだと言った。まあ、あの仏教の言葉にですね、あの古事記、骨事記っていう言葉があります。骨事記、古事記って書くんです、漢字でね。で、古事記っていうのは、あの非常に物をもらう、くれくれくれくれって人にもらうことを古事記根性と言ったりしますね。古事記根性になったらあかんよ言います。でもこの古事記っていう言葉は、そういうですね、軽蔑したばかりになる仏教の言葉では、むしろ聖人の言葉だし、そういえば私の田舎でもですね、よくあの お遍路さんがこうやってきて家の前に立って阿呆さんがこうお経をあげてくださった。一軒一軒農家を回ってお経をあげて回る。でそれ托鉢っていうんですね。で托鉢に回ってそして阿呆さんが来たらあえてコップに一杯ほどあるいは一握りお米をこうあげるんです。お経をしてくれた子はお米あげるんです。でそのお米をもう一軒一軒もらいながらですね、お坊さんはこの托鉢に回るっていうのをまあこの修行としたわけですね。で食を乞う、今日の一食の食を乞う、その乞うということが実はとっても大事なことなんだ。貧乏な農家から米をもらうっていうことはむしろ坊さんの方が金持ちかもしれない。でもその坊さんはくださいくださいと言って一軒一軒回る。あげるんじゃないんです、くださいくださいって言って回る。でそのくださいっていうことの中にですね、とっても大事な神様のとの出会いがあるっていうんです。仏様ですね、仏教で。そういう聖なる世界がある。でそういえば私はですね、こちらへ今治からこちらへ移ってきまして、大津に移ってきたんですね、7年前ですか。そして1年間浪人してたんです。まあそれもええもんだな思いながら1年間浪人してたんですけども、その時にですね、滋賀県の大津に来た時に電話番号って電話が変わりますよね。で電話変えたんですけども、携帯電話は持ってましたよね。携帯電話はずっと新潟にいた時から変わらないんです。もう私の携帯電話は面白いですよ。遅れな早しなゴー父さんって言うんです遅れな早しなゴー父さん、これも私の携帯の遅れな早しなゴー父さんでね、今度大津に入ったらね、どういう電話番号かなと思ったら、ゴミなれよう見ろって言うんですゴミとなってよう見ろって言うんです。えばってたらあかんぞね。で本当に年金生活をその時するわけですけども、今だったらいろんな結果があったけど、毎日日曜日みたいな感じです。ああ暇やなと思いながら、でもその時ですね、ゴミなれよう見ろっていうことがすっごくいい電話番号やなと思ったんです。本当にそうだ、こういうふうになって見えてくるものがあるな。でお坊さんがくださいくださいって言って回るとき見えることがあるんだ。それまで見えなかったものが見えてくるんだ。でこのマリアさんが高いものは引きずり下ろして低い人が高められる。私のような卑しいものが本当に神様の御用を果たせることが許されている。ここにこんな暗いところに神様の光が来たんだっていうことを歌っているんです。それは逆転があるんです。自分の中にも誰かがじゃなくて自分の中にその高ぶるものを引きずり下ろす。そして自分の中の本当に卑しいものが卑しいがゆえに光を見出す、その転換がある。それがマリアの参加、そしてそれが世界の希望になるんだ。私の時から神の時への転換です。それがクリスマスなんだ。そして私たちは、世界は本当にこの私の時の延長線上としてこの世界を捉えるんじゃなくて、愛の時、 人のために神様のために自らを捧げましょう、そのためにお金くださいと言いましょう、スカサのために、教会のために、保育園のために、メディスタのためにお金くださいというのは私は尊いことだと思うんです。それは自分のことじゃなくて、そこで奉仕してくださっている方々、尊い働きだと思うんです。そしてそれが神の栄光を表す、神様が私たちのところに来てくださる、そしてその貧しさを共有してくださる、そして神様はすまんけども100円くれ、すまんけども1000円くれって神様がおっしゃっている。そして栄光、そこに栄光を与えてくださっているんだ。水野源蔵さんというまばたきの天使と言われてね、体が動かなくて、そのまぶたしか動かない、だからお母さんが50音をこうやってまばたきして、そこっちってこうまばたきして詩を作ってる人ですよ。寝たっきりです。でこの人がこんな歌を作っています。生きている、生かされている、歯が痛き、手足がかゆき、咳が苦しき、生きている、生かされている、歯が痛き、手足がかゆき、咳が苦しき、あ、苦しいことばっかりじゃないですか。しかしその苦しみの中に、ああ生かされているんだっていう喜びを歌っているんです。私たちはあれできない、これがない、つらい、かゆい、しんどいってそう思う、それ変わりないんです。咳が楽しくなんかなるわけないんです。しかしキリストに生かされているという時に、それが賛美の声に変えられる。手足のかゆさや歯の痛さや咳の苦しさはいずれをとっても耐え難い現実です。それが上昇思考の価値観から見れば大きなマイナスでしかないでしょう。しかし水野さんによれば、このマイナスの中に絶大な神の恵みを見る、その神の恵みを見、そして神を崇めること、その痛みこそが生きている証であり、自分を生かしてくださっている神の恵みの印という賛美へと変えられている。私たちの中にあるさまざまなことが時代の大転換を要求されているんだ。そしてキリストがそのために私たちのところに来てくださったんだということを、この都市にですね、改めて心の備えとしたいと思います。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、2014年が間もなく暮れようとしていますが、この年もまた私たちのところにキリストが来てくださることを感謝いたします。低いものを高めてください。私たちの中におんごり高ぶるものを引きずり下ろしてください。そのことによって神様との出会いの場が与えられることを感謝いたします。どうぞ苦しんでいる悩みの中にあるところに神様の慰めと憐れみを、思い上がったものに神様の知恵を、力をお示しください。死によって感謝してお祈りいたします。アーメン。